耳に聞こえる神の声はほと本当に曲げなことです。大切なのは御霊様が私たちの霊にお語りになり、私たちが主の御心を知ってそれを確信して立つことです。私たちを導くことのできるお方は聖霊だけであり、御霊様と聖書の御言葉は常に逆らうことなく、その間に一致があります。御霊様は御言葉を私たちのために用いて語りかけてくださいます。私たちが何か問題にぶつかっているとき、御霊様は聖書の御言葉を取り上げてそれを生かし、私たちの心に投げ込んでくださいます。内住の御霊様が聖書の御言葉を生かして語りかけてくださいます。私たちを導き得るのは御霊様だけです。ロマ書8章16節に、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に明かししてくださいますとあります。この御言葉は信仰生活の初めに当てはまる御言葉であるばかりでなく、信仰生活を送っていく間にも当てはまる御言葉です。初めに神の語ることを明かしした御霊様は、私たちのうちに語りかけながら私たちを導いてくださいます。導きはうちに住みたも御霊様によってだけなさることです。そしてこの内中の主の導きは特定のクリスチャンだけでなく、すべてのキリスト者に与えられている特権なんです。次に、実際に何かの問題にぶつかった場合、どのように御霊の導きを知っていくか、5つの手に分けて学んでみましょう。5つの点ちょっと言いましょうか。第1番目は、すべての物事は主の栄光のためである。2番目に、主の導きはいつも御言葉にのっとっている。第3番目に、導きには良心と理性も関係している。4番目には、聖霊の導きと主の目的は決して話すことのできない関係にある。5番目には、心の静けさを持つことの必要性ですね。1番目は、御霊様の導きを求める場合、すべての物事は神の栄光のためにあるということを知らなければなりません。もしこれを深く心に留めているなら、自らの思いや自らの願いは捨て去ってしまう備えがあるはずです。まことの献身者は一体誰ですか？まことの献身者とは、自分の意思を全く主に明け渡し、日々その明け渡しを新たにしているものです。この自らの意思を神に捧げた人だけが神様に導かれることができるのです。主イエス様は全く御霊様に導かれたお方でした。イエス様が簡単なく御霊様に導かれた秘密は、詩篇40篇の8節にあります。我が神、私の御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にありますとあります。この主イエス様の心の持ち方こそ常に御霊に導かれる秘訣なのです。だからこそイエス様はヨハネ伝8章29節のように、私を使わした方は私と共におられます、私を一人残されることはありません 私がいつもその御心にかなうことを行うからですと。御霊様に導かれるということは、時には自分の良い意志を捨て主の御心だけに従うことを意味しています。これは決して簡単なことではありません。一つも罪を犯されなかったイエス様でさえ難しく思われたほどです。イエス様は十字架の前にしてゲッセメネの園で、マタイ26章38節39節に書いてありますように、私は悲しみのあまり死ぬほどです。我が父よ、できますならばこの杯を私から罪に去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと、苦しい祈りを、父の御心を行うためになさったんです。イエス様はこういうふうに誠の献身者でありました。マリアもイエス様を産んだマリアもそうでした。ルカ伝1章38節で、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと言っていますが、マリアはここまでマリアは自らの意思を主に明け渡していました。1章31節34節35節38節を見ると分かります。すなわちマリアにはイエス様の母になる心の備えがありました。もしですね、結婚する前に身ごもるなら、奥手では石で打ち殺されなければなりませんでした。その危険も顧みず、ただ主の御心をなさせたまえと、マリアは主なる神にすべてを明け渡していたのであります。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと彼女は祈ったのであります。主の見境が第一の場所を占めていなければなりません。この態度を持つ人々に与えられる祝福は豊かです。私たちもイエス様やマリアのような献身者になり、またパウロのような献身者になることができれば本当に素晴らしいと思うんですね。パウロは次のように言いました。人の小機嫌通りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使えるものと言ったのであります。神に聞き従い己を捨てる備えのある人は、御霊様の導きを送る資格のある人です。未婚の兄弟姉妹は結婚の相手を考えるときにも、主よ、私はあの兄弟あの姉妹を愛していますが、御心でなければ間を断ち切れますという神に従う態度が必要です。私たちの心の態度が主の御境を第一にしておならば、主は私たちを豊かに導いてくださるのです。第二番目は、神の導きはいつも御言葉にのとっているということです。御霊様の導きはいつも御言葉に基づいています。したがって聖書の知識は私たちにとって本当に大切なことと言わなければなりません。主はホセア書4章6節で、私の民は知識がないので滅ぼされると嘆いておられます。また箴言中9編の2節には、熱心だけで知識のないのは良くない 急ぎ足の者はつまずくとあります。主イエス様はパリサイ人たちを叱って読んだことがないのかと彼らの聖書の知識のないことを非難されました。例えばマタイ伝書2章3節と19章4節です。聖書を読まない人は御霊様の導きを待っていても何の役にも立ちません。迷いに導かれるばかりです。主イエス様はパリサイ人にマタイ伝2章29節に書いてありますけれども、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからですと叱っておられます。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからですと。神の御言葉に逆らう者に御霊様の導きがないのは言うまでもありません。もしただ一つの御言葉にそれを知りながら従わないなら、どんなに祈っても導きは与えられないでしょう。覚えていただきたいと思います。すなわち神の御言葉に逆らうということは主イエス様に、また神の御霊に逆らうことです。従ってそのような人には尊い導きが与えられないのです。主は私たちに御言葉を学ぶように進めておられます。 2,3 箇所読んでみましょうか。申命記17章19節です。秩父の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟を守り行うことを学ぶためであるとあります。ヨシュア記1章8節です。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためであると。またイサヤ書34章16節に、主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われていない。それぞれ秩父の連れ合いを書く者はいない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからであるとあります。ヨハネ伝5章39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのですと。使徒行伝17章11節、ここのユダヤ人はテサロニキにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたとあります。もし御言葉が私たちの喜びとなり、楽しみとなり、命となるなら締めたものです。詩編119編72節です。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものですと。97節、どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。141節、あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛していますと。エレミヤ記15章16節、よく知られている言葉ですけれども、私はあなたの御趣味となり、心の喜びとなりました。私たちの信仰生活は御言葉を食べる計りに従って、程度に従って成長してまいります。命のパンである主イエス様ご自身が私たちの食べ物とならなければいけませんし、またイエス様はそうなりたく 私たちの心の奥底に入ることを。